それでは師匠、はい、今日のテーマは何でしょう。
今日は、落語、池田屋です。
お上手ですね、絵の言い方が。
そうそう、これ一応、教わってますからね、声優の方からね、
はい、あ
の方
は
落語が大好きなんで、某ね、はい、国民的番組のね。
そうですね、はい。はいはい、どんな話か教えてください。
これですね、池田屋騒動、池田屋事変とか教科書にも載ってるんですけども、
はい、有名ですね。
これを元にしたね、もともとね、講釈講談ですね、
はい、
講談のですね、神田山陽先生というね、今のじゃないですよ、先代の立派だった山陽先生から怖さが教わりまして、
はい、
怖さがアレンジして落語に仕立てまして、大変にいい落語なんですけども、
はい、
私がやると全然良くなくなってしまう、
い
い加減になってしまうというその
いい加減ですよ、
もともといい落語がどうしてこうなるんだみたいなのをぜひお聞きいただきたいと思います。元はちゃんとした史実ですからね、
はい、はい、この落語は演じる方が少ないと。
これは日本で3人しか演じないですね。
わあ、貴重ですよ。
小浅清張歌武蔵というですね、うん、それくらい貴重なもんでございますんでね、
はい、
ええ
、楽しんでいただきたい、
ぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、はい。それでは師匠一席お願いします。
はいはい、
池田屋です、どうぞ。
頑張ります。最近歴女さんというのが大変ね話題になっております。歴女でございますね、歴史が大好きな女性でございますね、スージョというのもいるんだそうですね。相撲が大好きな女性でございますね。まあ、歴女、歴史に大変興味を持つというのは嬉しいことでございますね。まあ、ちょっと前まではね、女性はあまり歴史というものに興味がなくてですね、忠臣蔵と新選組の違いがわからないというね、なんか両方とも歴史に関係があるで、身文字だなみたいな、それぐらいの感覚だったのがね、やはり人気があるのはこの新選組でございますが、新選組というのは世に出ましたのが元治元年と言いますから、幕末もいいところでございますね。元治というのは短いんですね、すぐ慶応になってしまうんですが、元治元年の6月の5日です。この日の夕刻に池田屋というところを襲いまして、まあ池田屋騒動でございますね、池田屋事変とか呼ばれておりますが、これを起こしてあっという間に全国区で名前が知れ渡るというね、珍しいケースでございますね。当時はテレビもラジオもね、東京スポーツもない時代でございますからね。それが新選組が池田屋を襲った大変だということになりまして、これがために明治維新が1年も遅れてしまった、いや逆に早まったのではないかと議論されるような大変な出来事を起こしましたのが新選組という狼の群れでございますね。なぜこの新選組が池田屋を襲ったかと言いますと、もともとこの発端となりましたのが怪しい人物というのがおりまして、これはあの骨董品屋に身を変えておりましたが、どうも怪しいなというので付け狙っていたわけですね。当時でございますから逮捕状とかね、そういうものいらないんですね。いきなり、怪しい、よし捕まえてきて拷問にかけようということで、豚所というところへ人間を引っ張ってまいりまして、拷問にかけたんですが、ただの拷問ではございません。なんと頭を下です、足を上にいたしまして、それだけではございません。それだけだっても血がどーっとね、下がっていきますね。それだけでも辛いんですが、それだけではございません。足の裏に五寸釘を打ち抜いて、ろうそくを立てて火をつけるという拷問を実際に行ったんでございます。お聞きの皆さん、ぼーっと聞いてちゃいけませんよ。落語というものは想像の芸でございますから、自分がやられたと思ってください。足の裏に、ろうそく打たれて火をつけられるんですよ。足の裏にろうそくを立てられて火をつけられるんですよ。誕生日でもないのにね。誕生日でも嫌ですかね。ほら、やっぱり白状いたしますね。で、白状した人物が古高俊太郎。まあ、小高というルビーの振ってある本もございましたが、古高俊太郎という勤王の志士でございまして、この人物が、元治元年6月の5日の夕刻に四国屋、池田屋という2軒の旅籠に、勤王の使が四十数名集まって幕府転覆の密約を練るという、まあ、計画でございます。これを白状いたしまして、ああ、大変だということになりまして、すぐに京都の諸子大、そして会津藩と、まあ、新選組とこの二軒の旗を、都へ、旗へにこう囲んで、全員を、